ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。さあ、今日のゲストは名古屋からお越しくださいました。と言っても瀬戸生まれの瀬戸育ちなんですね、自立生活センターエクモの代表小林敦史さんです。小林さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
私はつい敦史くんというふうに言ってしまうんですけど、はい、実は敦史さんのお母さんと私一緒にアルバイトをしていて、私当時、10代からフリーターで、芝居がやりたくてね、働いてたんですけど、主婦の皆さんとフリーターの私がランチタイムを切り盛りしてたんですけど、その時にとってもお母さんにお世話になりました。八幡小学校、広陵中学校出身なんですよね。瀬戸は久しぶりですか？
そうですね、先日林さんと打ち合わせをさせていただいた時も、久しぶりに瀬戸の方に来たぐらいで、本当に10年以上ちょっと、ご無沙汰している感じです、
ね。久しぶりに来た瀬戸はどうですか？
すごく綺麗になってて、ちょっとびっくりしました。
でね、敦史さんは、車椅子、実は、障害があって脊髄性筋萎縮症なんですけど、でも名古屋で自立して一人暮らし、ヘルパーさんを組み合わせて一人暮らしで、今日もピンクの T シャツのこうヘルパーさんがね、今スタジオの外で見守ってくれているんですけど、じゃあ10年ぶりぐらいに来たということなので、一人暮らしというのは、
14年ぐらい前ぐらいですかね、に名古屋に出てですね、
で、そのこともいろいろ伺ってきたいんですが、自立生活センターエクモ、EKUMO、エクモですね、エクモってどんな意味なんですか？
まずローマ字はかっこいいからっていうだけのことなので、ひらがなでもカタカナでも構わないんですけども、エクモって漢字で書くと、蒔絵の絵ですね、に雲って書いて、エクモって読んで、中国の、古い書物とかに書いてある雲の名前のことを、エクモって言うんですけど、
絵の雲ってことですよね。
そうですね、
で、このエクモというのが、全国自立生活センター協議会に加盟している団体で、自立生活センターというのは、たくさんあるんですか？
そうですね、今全国に北海道から沖縄まで約140箇所ぐらいですね、のセンターがあります。
このこう産休エリア、瀬戸朝日長久手にはないですよね。
そうですね、名古屋市と豊田市と岡崎市に今はあります。
で、これはもう本当に文字通り自立をするためのセンターっていうんですか？
そうですね、障害を持っている方、重度の障害を持っている方が、地域で生活するための、ノウハウの提供だとか、あとは、それに伴う制度とかですね、いろんな情報を提供しながら、その人自身がその人自身らしく、自立生活を送っていくためにサポートをする団体ですね。
ということは、実際に身体に障害がある当事者である小林さんが代表していて、同じようにこう自立をしたいわっていう方のこう手助けをするというところですかね？
そうですね、障害は身体に限っていなくて、知的の障害の方とか、精神の障害の方とか、区別なくですね、相談等を受けています。
具体的にはどんなこうサービス事業としてはあるんでしょうか？
そうですね、うちはまず、 一人暮らしをしていくのに、まあ、自分らしくですね、うん、生活していくために、うん、まあ、必要な情報の提供っていうのをまず行っています、うん、自立生活プログラムっていうものがあって、それが講座形式で行われてまして、その人が一人暮らしをするために必要な情報ですね、
はい、
例えば自分が使う制度のことだとか、うん、実際にアパートやマンションを借りる時の、うん、まあ、テクニックだとか、うん、はい、あとは生活の中で必要なこと、洗濯の仕方とかですね、
はい、
調理の仕方とかですね、うん、あとは、まあ、生活するにあたっての、うん、まあ、お金の管理ですね、うん、はい、等々その方々に合わせてですね、うん、その人に合わせて必要な情報を提供するということを行っています、う
ん、でもこれはやっぱり小林さんがこう通ってきた道だから分かるこう問題点とかアドバイスできることというのが結構多いんじゃないですか。
うん、そうですね、まず当事者の人でないとわからないこととか、うん、まあ、先ほど情報提供のことを話しましたが、情報提供だけではなくて、まあ、その方がですね、ずっと昔から障害を持っていて、誰にも障害があってよかったねって言われなくて、ずっと障害は悪いものだというふうに何十年も言われてきてるっていう、その人のその心の悩みとかですね、はい、同じ人間なんですよっていうところを、のそういう精神的なサポートも含めて、はい、当事者自身が行うことによって、うん、まあ、その方々も、うん、元気になってもらって、うん、障害があってもなくても関係なく一人で、自分らしい生活を送っていけるようにっていう考えですね、はい、
まあ、声だけ皆さん聞かれてると、うん、実際にこう小林さんに障害があるというイメージが浮かばないと思うんですけど、まあ、今日車椅子でヘルパーさんと来ていただいたんですが、脊髄性筋萎縮症、これもいろいろなんかタイプがあるんですよね。
そうですね、うん、3つぐらい、はい、その障害の程度によって、はいはい、分けられています、はい、
で淳さんの場合はこう状態としてはどんな感じなんですか。
はい、状態としては進行性の障害ですので、徐々に、自分でできることが、うん、できなくなっていくという形になっていて、うん、で私の場合は、もう生まれた時から歩くことができなくて、うん、はい、ですのでずっと車椅子での生活で、で、まあ、最初は手も動いていて、自分で、小学校とか中学校だと自分でランドセルの中から荷物出したりとか、そういうこともできてたんですけど、だんだんまあ手が動かなくなってきて、そういうこともできなくなって、で、まあ、車椅子も今電動車椅子って言って、はい、まあ、レバーで動くですね、車椅子を、まあ、なんとかレバーが動かせる程度の、はい、手の動きしか残っていないっていう状態です。
私がメールをすると携帯にね、淳、うん、さんの携帯にメールをすると、はい、ちょっとメールでこう返ってくるんですけど、
はい、なかなか返信が遅くて申し訳ないんですが、
これは淳、はい、さんが打ってるんじゃなくて。
そうですね、携帯も自分でもう今打つことができないので、解除の人にですね、はい、こういう文章を作るっていうことを、うん、リアルタイムに伝えていきながら、で最終的に自分でそのメールをチェックして送信のボタンを、あ、間違っちゃいけないですかね。
自分の言葉として、
はい、はい、それで送信のボタンを押してもらうということをしています。
で、はい、打ち合わせをした時にね、まあ、お茶を飲む時も、はい、ヘルパーさんにお茶というと、うん、ヘルパーさんがこうお茶を口元に持ってきてくれて、
そうですね、お茶くださいって言えば分かってもらえる、はい。
でも私すごくなんかその姿を見て希望を持ったというか、うん、
はい、
こういうふうにヘルパーさんを、まあね、組み合わせて本当に24時間こう365日、うん、望めば自立ができるんだなっていうことにこう、まあ、間近で見てすごく思ったんですよ、
はい、
実際に皆さんそうですよね、まさかできないって 思われて訪ねていらっしゃる方も多いんじゃないですか。
そうですね、まず本当にそういう、うん、まあ、重度の人が本当に一人で、うん、あの地域で生活できるのかと、うん、まあ、あの人の、あの要は介助のですね、方のこととか、まあ、あとは生活の金銭面のことも言われたりするんですけども、うん、あの制度をうまく使えば、うん、あのどんな重度の方でも、うん、まあ、もちろんサポート等は必要かもしれませんが、うん、一人暮らしというのは、うん、今の日本では可能だと思います、
うん、はい、なるほど。でヘルパーさんをまあ派遣する事業所というのもやってらっしゃって、うん、
はい、
ですよね。そこの代表もされてるんですよね、
はい、そうですね、はい、
なので、まあ、一緒にいらっしゃるヘルパーさんも利用者さんであり代表ということですね、小林さんが。
う
ん、
そうなりますかね。
ね、はい、なんか本当に秘書を連れている社長さんというイメージがね、うん、一緒にいてすごい感じたんですけど、
はい、
はい、私だから自分の娘のね障害の話をしてて、はい、でうちの子は、まあ、身体もそうですけど知的に重いのでうちはまあ一人暮らし無理ですって言ったら、すかさずこう厚さんがどうしてそう思うんですか、どうしてみゆちゃん一人暮らし無理って思いますかって聞かれて、ものすごくなんか考えたんですよ、うん、でもできるかもしれない、まあ、本人は望むかどうかっていうのはまた別として、でタイプがありますもんね、はい、障害が重くても親元がいいっていう人と、うん、やっぱりあの自由な一人暮らしをしてみたいっていう人とね、うん、いろいろいるかと思いますので、はい、タイプはいろいろあると思うんですけど、でもね、あのそう言われてすごい私も自分の人生とまた子どもの人生というのは違うので、
はい、
考えなくちゃいけないなということをね、うん、意外にこう親離れできてない人って、親が子離れできてない人って多いじゃないですか、
うん、
ね、子どもに障害があると、はい、私もそうなんですけど、
そうですか、
はい、ね、そうなんです、うん、で、まあ、今ねそうやってこう活躍されてて、まあ、皆さんが多分頼りにされていると思うんですけど、うん、瀬戸で生まれ育ったということですので、
はい、
地元の小学校中学校どうでした、八幡小学校高陵中学校、
どうでしたというのは、はい、
よかった、ま、養護学校に行くか、はい、地域の学校に行くかっていう、 こう選択がありますよね、
はい、
特に車椅子なので、はい、その時っていうのはどうでした、ま、お父さんお母さんの判断がね大きかったと思うんですけど、
そうですね、まあ、ちっちゃな幼い頃から、うん、別段その自分が車椅子に乗ってるからどうっていうことはあまり考えていなくて、うん、まあ、障害のない子供、まあ、同じ学年の人たちと、うん、まあ、遊んだりするのが当たり前だと思ってたので、うん、その小学校から他のところへ行くってことは全く想像は僕の中ではしてなかったと、
はい、
はい、当時を振り返ると思います、うん、で、まあ、両親の方が、学校へ行く際に、
うん、
みんなと同じ学校へ行きたいかどうかってことを聞かれた時に、
うん、
行きたいって言ってから、うん、多分いろいろ動いてもらって、うん、で、まあ、その八幡小学校に入学することになったんだと思います、うん、はい、
多分ねまだちっちゃかったので、うん、はい、きっとよくわからない部分もあると思うんですけど、
はい、
多分ご両親が相当ね努力をされて、
はい、
まあ、いろんなとこに出向かれてっていうことはあったんじゃないかなっていう思うんですけども、
はい、
でも実際地元の小学校に進んで楽しかったですか。
はい、
うん、
とても、はい、
不便なこともありましたよね。でも
ただその当時別段不便って思うことはあまりなくて、うん、逆に友達とか担任の先生が、うん、まあ、助けてくれて、
うん、
で本当に普通に、過ごせたんじゃないのかなとは思いますね、
うん、
はい、
学校のこうバリア面っていうのはどうだったんですか。
入学した当時に、まあ、 普通に皆さんみんなが出入りするところからは出入りできなかったので、うん、教室を1階にして、その1階の部分からスロープを作ってくれて、その部屋からあの外への出入りをするように、あの少しバリアフリーの、はい、あの改造をしてくれた程度で、あとは本当に何も、はい、普通の、はい、学校と変わらない状況でした。
でもそこをやっぱり周りがサポートしてくれたってことですかね。
そうですね、あの、音楽室とか理科室とかっていう特別教室っていうのはどうしても上の方にありますので、それをみんなが車椅子を、あの僕が乗ったまま担いでくれたりとかして、あの2回とか3回に、はい、行ってましたね。
これやっぱりあの初めから一緒っていう効果も大きいですよね、きっと。
そうですね、それがみんなにとってもあの当たり前のことになるし、まあ、僕自身も、まあ、手伝ってもらうことに関して感謝はするんですけど、まあ、そうやって手伝ってくれて一緒に生活するっていうのが当たり前だっていう環境ができたんじゃないかなと思います。
なかなかこう物が頼めない人もいますもんね。
そうですね、あのただそれは最初から言えばかなりクリアされるんじゃないかなってあの思っていて、突然あの要は最初は、大人にしか頼んでなかった状況で、その何年も何十年も生活していて、じゃあ突然みんなに手伝ってもらさくださいと、手伝ってもらってくださいっていうあの状況だとなかなか頼みづらいと思うんですけど、もうちっちゃい時からそういう頼むことで生活をしていくってことがお互い当たり前になっていれば、あの頼みやすいと思うし、頼まれる側も、あのそれが当たり前だと思ってやってもらえるんじゃないかなって思います。
で、公立中学に行って、はい、中学もお友達は、まあ、ちょっと増えるけど同じこう一緒に小学校から来たお友達もいっぱいいて。
そうですね、はい、
で高校がね、まあ、どうしても高校がなかなかないので、まあ、小牧用語に。
そうですね、あの当時は特に、はい、まだこう障害を持っている人を受け入れるっていうことが、まだできてなかった時代かなとは思いますけど、
またやっぱり違いますかね、普通の地元の学校と養護学校というのは。
そうですね、それはすごく実感しましたね。
まあ、当時ね、だから私が出会った時は中学生、淳君が中学生か小学校高学年かだと思うんですが、あのお母さんがね、あの送迎をされてて、で、まあ、当時私はあんまりよく分からず、まあ、大変だなというふうに思ってたんですけど、そんなことないよというふうにお母さんが、もう明るいお母さんなので言われてて、今ならなんか私分かるかなという、まあ、その当時はね、あのお子さんに障害があるとか、そういうなんかこう毎日の送迎のこととか、まあ、もちろん大変だったと思うんですけど、でもそれで子どもがこう生き生きと楽しく生活できるんだったら、まあ、どれだけでもそれが、まあ、頑張りとかとはまた違ってね、あのお母さんの生活の一部にもなっていてなのかなっていうふうにうまくちょっと説明できませんけど、今ならなんか分かる気がしますね、はい、また後半たっぷりお話をお伺いしますのでよろしくお願いします。
はい、
今日のともみとともには瀬戸生まれの瀬戸育ちです。自立生活センターエクモの代表小林淳さんをスタジオにお招きしています。ともみとともに、今日は自立生活センターエクモの代表小林淳さんをスタジオにお招きしています。瀬戸生まれの瀬戸育ちで、まあ、八幡小学校高陵中学校とね、行かれていたということなんですけども、最初はお母さんが付き添うという条件で、まあ、この地元の八幡小学校に入学したんですよね。
そうですね、
はい、でもう早い段階からお母さんはもういいですよということになったと、
はい、
その時の先生のことを覚えてますか。
はい、あの小学校の1年生の時に、 何の時間か忘れたんですけど、うん、授業中にいきなり先生が、うん、もうお母さん帰っていいよっていう一言があって、うん、そこからあのついてこなくても良くなったっていうので、うん、ずっと学校に通ってたってことですね、うん、はい。
どんな先生でした？
温厚な、うん、はい、でも厳しい先生でしたね、は
い、でも最初にいい先生に巡り会いましたよね、
は
い、
そうですね、まあ、その担任の先生がいてくれてなかったら、うん、きっと9年間、うん、ずっとひょっとしたら親がついてこなきゃいけなかったかもしれないですね、
うんうん、最初の、まあ、扉を開いてくれたという先生ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、じゃあちょっとその先生からメッセージをいただいてますので、はい、ちょっと聞いていただきましょう、
はい、
さあそれでは、小学校1年生の時に小林敦史君を担任したという深見和弘先生、現在は長根小学校の校長先生をされています、深見先生こんにちは。
こんにちは。
はい、あの敦史君のことを覚えてますか？
はい、よく覚えてます、
はいはい、うん、1年生の時なので昭和57年、
はい
はい、どんな生徒さんでした？
とっても元気がよくて、よくしゃべる、いろんなことをお友達とも仲良く元気よくやれる子で、結構あの他の子に対してもしっかりとそれはダメだよとかあの意見も言える、子でしたね、
はい、あの今ね先生の前に学級指導案というものがあるんですけど、まあ、先生の日誌のような感じのものですよね。ここにもなんかいっぱい付箋が貼ってあるんですが、これ敦史君が出てくる部分ですか？
そうですね、途中ぐらいからずっとこう観察したことを書いていこうかなと思って書き始めたら1年間ずっと書き続けたんですけども、中にはもういきなりあの運動場の築山のところで友達に押してもらってて転んだ話だとか、手の動きを一生懸命訓練する、牛乳瓶を持つ練習するとか、トイレ行く練習するとか、途中で諦めちゃって、少しあのズルをするような部分があったりとか、そういう日々の変化がずっと今たまたまこうやってあの持ってたのを読んでみると、ああこういうふうにして一日一日過ごしたんだなっていうことが記録としての残ってて、あの光景が今浮かんできますね、
うん、でもね最初、まあ、受け持った時車椅子ということで、まあ、そして1年生ですよね、不安はなかったですか？
そうですね、まあ、逆に、知らないものの怖さ知らずというのか、どちらかっていうと普通に当たり前にこうクラスを持つよりもそうやって、車椅子で来てくれることで、逆に子どもたちに対して優しさみたいな違った部分が勉強できるチャンスになるんじゃないかなっていうことを思って、一番最初の目標のところでも小林くんばかりでなくどんな子にも優しくできるように良い行いをする児童を派遣しっていうような、まあそんなあの目標を立てて、まあいてくれることでみんなが学ぶことがあるんじゃないかなという、そんなことをきっと思ってたと思いますが、あの記録を見るとそうやって書いてあるんで、
最初ね入学した時は、まあ、お母さんが付き添うという条件があったということなんですけど、それが割とこう早い段階でお母さんもいいですよ、送り迎えだけでいいですよっていうことになったということなんですが、はい、そのことって覚えてます？
自分の記憶としては、最初はやっぱりこうどういうふうに生活がしていくいけるものかっていうのはやってみないとわからないっていうのがあったので、当初からまあ1年間ずっとべったりっていう感覚はなかったんですけど、まあ朝来て本人は車椅子で生活していること以外は、まあ訓練が必要な部分以外はかなりしっかり いろんなこともできる状態にあったんで、まあ、授業も、まあ、本人も苦労しながらだけど、言ってることをしっかり理解して、よく頑張って、まあ、怠けた時は注意もするんだけど、そういうのがもう年度初めにだいぶよく分かってきたんで、もう途中ぐらい4月の途中ぐらいから朝と帰りだけにしてもらって、逆に自分の方からあとこちらで見ますよっていうふうに言った覚えが、はい、記憶として残ってますね。
でも結果的にこれがこうこの時のことが今の小林くんを作ってるのかなというふうにね、うん、自立心旺盛なところというのはこの時に培われたのかなという気がするんですが、今ね本当に24時間365日、うん、ヘルパーさんを組み合わせて一人暮らしをされていて、で仕事の方も頑張ってますので、じゃあぜひ小林篤くんにメッセージを。
はい、篤くん久しぶりです。元気でやっているっていうのを聞いてとても嬉しく思って、また先生のことを覚えててくれたっていうのがすごく嬉しいなと思うんですけど、もさらにその人のために役に立てる仕事をしてるっていうのを聞いたときに、すごい立派な大人になったなということを思って、改めて自分自身がもっと頑張ってやっていかなきゃいけないなっていうすごく力をもらった気がしましたので、まあ、これからもいろいろ大変なことがあるとは思うんですけど、ぜひ人がのために働けるっていうことはすごく生きていく上で大事なことなんで、貫いていってほしいなと思います。
はい、聞いていただきました。現在長根小学校の校長先生、深見和弘先生なんですが、以前市教委にもいらっしゃったことがあって、本当に皆さんから頼りにされてるいい先生なんですけども、いい先生ですね。
はい、多分その当時僕はそう思っていましたね。ちょっとびっくりしましたので、まさか、声が聞けるとは思わなかったので、はい、
また長根小学校にねいらっしゃるので、ぜひまたねいつか会えるといいですよね。中学校でも担任ではなかったんだけど再開されたそうですね。
いや、1年生の時に担任を、
担任だったんですね、はい、で、高陵中学でもじゃあお世話になって、
そうですね。
でも先生がもういいよって言ってくれたからこそやっぱり今につながってるんですよね。今というかさっき障害があってよかったねってみんながこう誰も言われないっていうようなお話をされたじゃないですか。自分ではなんかどんなふうに思います？自分のこう障害という、
私の場合はもう生まれついての障害なので、もうこの障害と付き合っていくしかないっていうことを、まあ、36年間かけて、自分とこう一緒に生活していくものだっていうことを考えていくことができているので、比較的その障害に関してはやっぱりマイナスには感じなく、まあよく言われる個性の一つ、メガネをかける方とか、補聴器をかける方とか、まあ、耳にピアスをする感覚で、まあ、一つこう付け加えられている個性だとは思えるんですね。ただ障害っていろんな障害があって、先天性の障害だけじゃなくて、途中で事故になった方とか、いろんなケースで障害を持っている方がいらっしゃいますので、まあ、その方々が全て障害のことを全て前向きに受け止めるっていうのは、なかなか難しいかもしれないんですけど、決して障害を持っているってことは悪いことではなくて、自分で選んでたわけでもないんですね。たまたまもう本当に確率の問題だけで障害を持っているっていうだけですので、やっぱり自分が悪いとか、親が悪いとか、っていうふうには思ってほしくないなと思います。
そうですね、今なんか自分ができることをこう頑張るというか、それは健常な人でも 障害がある人でも一緒ですもんね。
そうですね、今自分がしたいこと、うん、も含めてできるようになっていく社会であればいいなと思います。
うん、でもね、まあ、社会という言葉を出すとまだまだの部分ってねあると思うんですけど、うん、はい、社会に対して願うことってどうでしょう。
なかなかこう難しいことがいっぱいあると思うんですけど、でも確実に10年前よりは、うん、日本の制度とか皆さんの意識っていうのは少しずつ変わっていっていると思うんですね、うんうん、なのでなかなか人の意識っていうのを変えていくには世代間の考え方の違いとか、うん、いろんなものが出てくるのですごく時間がかかることだとは思うんですけども、うん、昔のようにやっぱりこう障害を持っている人と持ってない人を隔離してしまうような、うん、はい、まあ、言い方が悪いかもしれないんですが、うん、隔離してしまうようなやり方を取っていると、うん、いつまでも障害がない人が障害があることの人のことを分からずに子どもから大人に成長していくっていうことがずっと繰り返されてしまうと思うので、やっぱりこうノーマライゼーションっていう言葉の通り、どんな人でも同じ地域の中で生活していくってことが一番こうみんながみんなのことを知っていけるいい方法なのかなとは思います。
それはね、私、長年小学校に行って深見先生に、うん、敦君の、まあ、君っていうふうにインタビューの中でも言ってたんですけど、小さい時の写真をいっぱい見せてもらったんですよ。学校の先生大事に撮ってあって、で車椅子を囲んでみんなが本当に一緒になって同じなんですよ。それはね、なんかすごい大事なことだなっていうことを写真を見て思いましたね。だから本当にいい子供時代というか、いい生き方を敦くんはしてるのかなというふうに思いました。エクモからの何かこう宣伝とかありますか、 PR は。
そうですね、どんな障害を持っていても、うん、自分がしたいなってことは、うん、まあ、時間がかかるかもしれないんですけど、うん、きっとできるようになっていくと思うんですね、うん、なので何かこう自分でやりたいこととか、うん、まあ、いきなり一人暮らしとか、うん、大変なことじゃなくても、うん、これやりたいなとか、うん、これってどうなんだろうっていうことがもし疑問に思ったり、うん、何かこう考えてみたいなってことがあれば、ぜひ、まあ、うちだけじゃなくても全国にセンターもありますし、まあ、近くのセンターの方ですね、私たちの方にお電話いただいたり、していただいてもいいと思いますので、はい、まずこう誰かに聞いてみる、実際にやってみている人に聞いてみるってことはすごく大きな力になりますので、はい、ぜひご連絡といただければいいかなと思います。
これはじゃあ私瀬戸だけど、朝日だけど、長久手だけど、でも名古屋にっていうふうでもいいんですか、電話して。
はい、まあ、私たちが団体として名古屋に構えていますけども、かなり広域でいろいろこう自立支援のサポートしていますので、はい、一番遠いとき岐阜県の方とか、はい、もサポートに行ったりとかしていますので、はい、あまりこう距離とか、はあまりこだわらなくてもいいかなと思います。
はい、わかりました。じゃあぜひ自立生活センターエクモ、電話は 052-387-5032 052-387-5032、 こちらまでお問い合わせください。またネットでもエクモ自立生活センターエクモで検索すると見ることができますもんね。
そうですね、うちのホームページではないんですが、はい、先ほどの全国自立生活センター協議会というところから私たちの情報が見ることができますので、
はい、はい、はい、わかりました。ぜひぜひ自立をしたいと思っているね、障害を持っている方でも自立をしたいと思っている方いっぱいいらっしゃると思いますので、ぜひ力になってください。はい、今日のともみとともにゲストは自立生活センターエクモの代表小林敦さんでした。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。